小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。3週にわたってお届けしているのは声の履歴書。さまざまな職種、職場で活躍している視覚障害者の方にお仕事について伺うシリーズです。今回は図書館司書の仕事について、日本図書館協会障害者サービス委員会委員長佐藤誠一さんをお迎えします。佐藤さんは25歳の時に網膜剥離で視力を失い、現在は全盲です。30歳から埼玉県の公共図書館で働いて35年、その間視覚障害者の読書環境は大きく変わったと佐藤さんはおっしゃいます。多様化する現在の本の形について、そして佐藤さんが目指すどんな人も読書が楽しめる環境について、今週も引き続きお話を伺います。
35年間図書館司書として働かれている中で、かなりこの目の見えにくい方に向けての図書との向き合いっていうのは変化したっていうふうに感じられますか？どうですか？
これはね、ものすごく変化したと思いますね。オープンリーの時代があって、はいはい、カセットテープの時代があり、はい、それからこれがデジタル化されて音声デイジーっていうものができて、はい、でマラジメやデイジーっていう風にまたデイジーもバージョンアップしていく、うん、で著作権法改正などで利用者を視覚障害者だけじゃなくて、うんうんうん、視覚障害者等に拡大して、うん、何らかの理由で読書に困難のある人をみんな使えるようにしちゃいましょうよと、うんうんうん、そういう風に変わっていくんですよね。
読める人、まあ、聞ける人も増えたしってことですね、
はい、対象も増えるし形も拡大、うん、いろんな形にしていくし、うん、だけど例えば昔からあるアナログなものもあるんです、はいはい、あのまあ、デジタルは素晴らしいんだけど、はい、あの読書の形としてね、例えば LL ブックと言われている優しく短い言葉で書かれた本があるんですけど、うん、そういうものであったり布の絵本みたいに触って分かるようになっている、あの布やフェルトで作られた本ですけども、うん、そういうもの、あと実は大きな活字の本とかそういうものもたくさん出てますけども、うん、あのそういうアナログなものも含めてさまざまな読書スタイルを今提供できるようになってきておりまして、うん、その中で自分の一番やりやすい方法でいこうよというふうにもう大きく変わってきてると思いますね、うん、
今日は佐藤さんにいろいろなその今お話にもあった布の絵本など、まあ、食図のついた絵本などたくさん持ってきていただきましたけれども、あの佐藤さん、私この LL ブックというのを初めて耳にしまして、
はい、
どういう本なのか教えていただいてもいいですか？
はい、まずは内容が生活年齢に合っている、うん、はい、それで優しく分かりやすい短い言葉で書かれてるんです、うん、だから発達障害とか知的障害とか、あの文字がうまく理解できない方々にとって非常にいいようになっています、うんうんうんうん、それから本は文字だけじゃなくてピクトグラム、液号や写真なども多様化されていて、うん、見ただけでわかるってことになっていますね、
うん、はい、今実際あの開いているんですけれども、あのこちらの本、クッキー作りの仕事に行ってきますというので、ひろみさんの一日を紹介している LL ブックですけれども、写真がね大きく見開きで、左のページに写真があって右のページはこう図と絵になってます。で文章も本当に5行ぐらいになっていて、全て振り仮名も振っていて、あのピクトグラムがね 仕事、作る、クッキーなど大変分かりやすい表示になってますね。でこれを年齢に合わせた作りになってるっていうことですか。
はい、あの優しく短い分かりやすい言葉っていうと、どうしても子どもの絵本みたいなイメージになっちゃうじゃないですか、
はいはい、
でそれはでも高校生がこの絵本が読みたいわけじゃないですよね。ですのでやっぱり仕事に行ってきますっていうのは高校生や大学生のぐらいの年齢の人たちのためのものですね、はい、そういうふうにその人の生活年齢にちゃんと合った内容で、だけど読みやすい分かりやすい、っていうのが LL ブックの特徴です。
そうか、だから今まで振り返ってみるとありそうでなかったってことですよね。
はい、
こういう、ね、
外国によってはその本たくさん出版されてるんだけど、はい、日本は残念ながら本当まだ少ない、これからですね。
LL ブックぜひ皆さんにも図書館に、ね、行ってちょっと見て手に取っていただけたらと思います。あとね、あの布でできた絵本、これは絵本の部類ですか。
そうですね、
そうですよね、
そうですね、
布でできた絵本でこうちょっとね、あのマジックテープがついててこのようにこう取り外しができたりですとか、もう布でできているので大変温かみがあって、これをこうね、ご家族やお友達と一緒にこう触りながら楽しむなんていう時間がね、なんか想像できるようないい絵本ですよね。
はい、あの一緒に手遊びしたりね、うん、今のこうマジックテープをつけたり外したりとか、はい、紐とかボタンとかだったり、うん、なんか遊ぶことができるんです、
うん、
あとこれ見える人だってもちろん全然問題ないし、
はい、そうですね、
だから家族で一緒に、今の話あったみたいにね、家族で一緒に読める、友達と一緒に読める、うん、すごくいい温かみのある絵本だと思いますね。
いいですね、ありがとうございます。いろいろとご紹介いただきました。さまざまな活動をされている中で、現在佐藤さんが参加されているリンゴプロジェクトについてお話を伺えればなと思うんですが、このプロジェクトではどんな活動をされているのか伺ってもいいですか。
はい、まあ、今お話ししたようにですね、さまざまな形の本ってあるんですね、
うん
うん、録音図書、展示図書もあるし、
はい、
LL ブックや、今の布の絵本みたいなものとか展示のついた絵本とかですね、でデジタルはアナログもあって、うん、いろんな方法で読書ができる、
はい、
だけど例えば視覚障害者もそうなんだけど、当事者の方がね、こういう録音図書があることを知らない、
うん、
例えば発達障害の人たちも、もう結局さまざまな当事者の方々がせっかくいい資料がいろいろあるのに、そういうのをほとんど知らないんですね。で例えば図書館だと郵便で貸し出しをするとかね、図書館に行けなくても貸し出しが実は利用できるんですよ。インターネットで、できる人は自分でもネットで検索してダウンロードもできるんですよ、っていうことをほとんどの読書障害者の人は知らないんですね。でリンゴプロジェクトではこの知らないを何とかしようということで、こういうさまざまな資料を並べた棚をリンゴの棚と呼んでおりまして、これはスウェーデンが発祥なんですけどね。でこのリンゴの棚を各公共図書館などで設置してほしい、それからまずは当事者、さまざまな読書に困難のある人たちにこういういろんな資料を実際見て触って自分に合った本を探してほしい、そういうふうに知ってほしいっていうことを私たちの大きなテーマにしているんですね。ただ最終的にリンゴプロジェクトは最終的な目的は結構大それた大きな目標がありまして、
はい、
まあインクルーシブな社会っていうのかな、
はいはい、
うん、読書に関して全然、例えばどんな障害になったとしても読書に対して全然心配ない、さまざまな形でこんないろんな方法で読書ができて、それが当たり前だ、それがみんな知っているっていうね、そういうのをリンゴプロジェクトとしては目指しています。
いいですね。実際にこう出前授業とか体験会もされてるんですよね、佐藤さんが。
そうですね、最近学校とかでも多くなってきておりまして、学校で子どもたち小学生とか中学生のところに行ってですね、こういうさまざまな図書を皆さんに並べて体験していただいています。
実際にこう体験したお子さんとか周りの方どんな反応ですか。
ものすごくね、子どもたちの反応っていいんですよね。皆さん今日見た本の中で良かったものありますか、はいはい、っていうと、僕はこの LL ブックは最高に面白かったとか、別に障害のあるなし関係ないんですよ、はいはい、別に特別支援学校にも行きますけども、通常の小中学校にも行きます、
はいはい、
でそういう子どもたちが何でしょうか、この本すごい気に入ったってすごく一生懸命説明してくれるんですよ。 やっぱり読書の力、本の力、うん、子どもたちってものすごくこういういろんな図書に対してなんていうのか反応が良くて、うん、こちらの方がびっくりするぐらい。
じゃあ佐藤さんもいろんな元気をもらえますね、そこで。
もう元気もらえますね。はい、ね、で展示のついた本持って行ってもこれなんて書いてあるんだ、はい、展示、はいはい、本当はそうだって。自分たちでも展示、ね、やりたいとか、うん、本当に何でしょうか、まさに元気もらいますね。
あ、いいですね。はい、いやもう先ほどそのインクルーシブな社会に向けてのっていうのがありましたけれども、ここからまあこれまで35年間働いていらっしゃいましたけれども、ここからなんかそのインクルーシブな社会に向けてさらにこういうことをやっていかなくてはならないって何か思ってらっしゃることってありますか？
はい、やっぱりこのまだまだ日本の社会はですね、うん、インクルーシブな社会にまだはなってないんですね。うん、で法律や制度で徐々に変わってはきていますけども、うん、まだまだ日本全体としてはやっぱり福祉的な発想にできておりまして、うん、なんか障害者たちがいて困ってる人たちを手助けしてあげようっていう、うん、ちょっとそういうイメージがまだまだ日本の社会は強いです、うん、だけど本当はそうじゃなくて社会の側が変わっていかないとダメなんですよね、うん、障害者やさまざまな人が一緒にいて当たり前、うん、で一緒に暮らしていける社会づくり、社会の形の方を変えていく、うん、で例えば今の図書だったらただの紙の本だけじゃなくてさまざまな形の本を出すことで、それで読書の可能性が大きく広がりますよね、うん、そういうことなんですよ、うん、それぞれの場所が誰でも使えるようにいろいろ工夫していこうっていうのが今これから目指している社会モデル的なね、うん、インクルーシブな社会なんですけど、うん、でそれをこうまあ、リンゴプロジェクトもそうなんだけども、私たちはそれを実現化するためにまずは図書や情報の世界ではこれをなんとか先進事例としてね、うん、こう社会に訴えていきたい、誰もが当たり前に知っている、うん、でも高齢者になって目が見えなくなってきたなと言っても読書は諦めない、うん、これだから全ての人に関係があると思うんですよ。そうです
ね、確かに障害の有無に関わらずですよね、
はい、うん、だからそう障害者だからっていうんじゃなくても障害の有無関係なく、うん、誰もが自分の好きな形の読書があっていい、でそういうのがまだまだ日本の社会は分かってないっていうか知られてないので、うん、まあ、それをこう普及するっていうかな、知ってもらう、実際やってもらう、体験してもらうっていうのをまだしばらくやっていこうかなというふうに思っているわけです。
そのご活躍を楽しみにしたいと思います。では最後に5月12日まで子どもの読書週間ということで、このゴールデンウィークのお休み中にぜひ素敵な本に出会ってほしいという思いで、佐藤さんから何か一冊おすすめしたい本があったらお願いいたします。
はい、子どもたちにちょうどですね、うん、私たちリンゴプロジェクトが各年というかね1年間かけて、はい、本を刊行してきました。でそれはフレーベルカンさんが、作っていただいている本なんですけども、リンゴの棚と読書バリアフルってシリーズ3巻ものですね、うん、子どものための本を実は発行してきました。
はい、
でこれはもうまさにリンゴの棚や先ほど申し上げたようなさまざまな読書スタイルのこととか、うん、あと子どもたちでもできることはあるんだよとか、さまざまなことをご紹介している3部作の方になっておりますので、はい、ぜひ子どもたちこれちょうどいいチャンスなんで、はい、見ていただけるといいかなと思います。う
ん、ぜひ皆さん図書館でお手に取ってご覧いただければと思います。今回は3週にわたって日本図書館協会障害者サービス委員会委員長、そして図書館司書の佐藤誠一さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてきました小鳩の愛、3週にわたって全盲の図書館司書佐藤誠一さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。
LL ブックや布絵本など私は今回初めて手にしましたが、こうしたアクセシブルな本が必要としている方の手に届くようにもっと広く知られるようになるといいですね。そしてどんな本も楽しそうに愛着を持って紹介してくださった佐藤さん、司書として働く喜びみたいなものが伝わってきました。障害があっても自分らしく働ける場があることの大切さを改めて感じました。佐藤さん、素敵なお話をありがとうございました。
ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。